ラジオカフェ市民ラジオレポートの時間です。今日はぐるっと八幡市を市民ラジオレポーターの筑地彩子がお伝えします。京阪八幡市駅から南へ歩いていくと神王寺というお寺の案内板が見えます。神王寺の門の隣に高さがおおよそ6メートル、幅が2メートル40センチ以上もある五輪の石塔が見えてきます。言い伝えによると、平安時代の終わり頃、資本家の商人が中国での貿易を済ませて帰る途中に大しけにあってしまいます。そこで岩清水八幡宮にお祈りをしたところ、無事に帰ることができました。そのお礼にと、日本で最大の規模を誇る五輪の石塔が建てられました。その後、船乗りが海に出る時の安全祈願のため訪れるようになったことから、航海記念塔と呼ばれるようになったそうです。駅前から東の方に行くと、北条川に半円を描いている形から太鼓橋と呼ばれている暗号橋がかかっています。橋桁や三の間が施されたとても美しい橋です。この橋を渡って左に曲がると飛行神社があります。明治24年に日本人として初めて二宮中八さんがゴムの力を利用することでプロペラ式模型飛行機を飛ばすことに成功されています。研究開発がもっと早く認められていれば、人を乗せた飛行機をライト兄弟より先に完成させていたかもしれません。飛行機作りを断念した二宮中八さんは、飛行機による犠牲者の霊を慰めるために神社を建て、航空安全と航空事業の発展を祈願しました。暗号橋の前に甲羅神社があります。境内には京都自然200に選ばれているタブの木が静かに神社を見守っています。この神社の逸話として、吉田兼好のつれづれ草第52段に記されています。仁和寺の僧侶が年を取るまで岩清水八幡宮を拝んでいないのは心残りなので、ある日思い立ってたった一人で岩清水八幡宮へ向かいます。そして麓にある極楽寺と甲羅神社を参拝して、これで思いが遂げられたと帰っていきます。今日に帰って友人に長年の念願を果たすことができました。岩清水八幡宮は噂に聞いていたよりも素晴らしいものでした。それにしても参拝者が次々に山に登っていくので、何があるのか気になって行ってみたいと思ったのですが、神社にお参りするのが本来の望みでしたから山までは見ていません。些細なことでも先輩のアドバイスを受けるのが望ましいというお話でした。7月17、18日に太鼓祭りが行われます。おおよそ150人の男衆が太鼓を乗せた 1.5 トンから2トンの大きな八幡神輿を担ぎ、太鼓を打ち鳴らしながら町内に繰り出します。最大の見どころは18日の午後6時半から始まる本宮で、4つの地区から八幡神輿が甲羅神社に一堂に集まり、参道を練り歩くのだそうです。今日はぐるっと八幡市第1弾をお伝えしました。レポーターは筑地彩子でした。市民ラジオレポートはラジオカフェのホームページでもお聞きいただけます。皆さんのご意見やご感想もお待ちしています。2007年7月16日のラジオカフェ市民ラジオレポートでした。